はい、今日の一問一答ですね。要介護認定の申請手続きについて正しいか誤りか答えを。問題、地域包括支援センターは代行できる。地域包括支援センターは代行できるとありますが、これは正しいですね。地域包括支援センターっていうのはですね、まあ、こういった申請手続きもしますし、まあ高齢者さんのですね、相談支援とかですね、ケアマネさんのまあ支援とか、まあ、虐待の対応とかいろいろやるんですよね。そのうちの一つなんですね。でここではまあ細かくその地域包括がどうというのはこの単元ではですね、まあ、そんなに詳しくする必要ないですので、まあ、ある程度申請代行とか代理申請というのがですね、誰ができるのかというのを押さえておくことが大事ですね。要するに要介護認定の申請というのはですね、本人だけじゃなくて、まあ、いろんな人ができる。だけども誰でも彼でもできるものではないので、その誰ができるのかというのを押さえるという話ですよね。でその申請代行というのが6人いるわけですけれども、仕事でやっているってことですね。仕事でする人なので、まあ、事業者さんとかが主になるんですね。それをちょっと見ていきますよ。1つ目が指定居宅介護支援事業者、要はケアマネ事務所を運営している人とかケアマネ事務所そのものですよね。そこがまあ代行、申請代行したりしますね。そして 2つ目が地域包括支援センター、これはこの問題にある通りですね。で3つ目が介護保険施設、4つ目が地域密着型介護老人福祉施設、これはちっちゃい特養ですね、29人以下の特養。6つ目が社会保険労務士、これは、5つありますよね。社会保険というと医療年金雇用労災介護、医療年金雇用労災介護、医療保険年金保険雇用保険労災保険介護保険の5つの社会保険を、まあ取り扱うね、プロですよね。プロの人、社労士さんとか言いますよね、その人もできます。あとは民生委員さんが6人目。この人たちはまあ地域にいてですね、利用者さんの見守りとかですね、訪問して指導したりっていうような人たちですよね。まあ、割と本当家族とか友人に近い位置でですね、結構個人を見るっていうところですごく、まあ貢献というかですね、役立っている方たちですよね。こういった方ができるわけですね。で今は仕事でやっていると言いましたが、その人そのものの代理人としてやれる人っていうのもいるんですね。これが3人います。1人目が成年後見人、2人目が生活支援員、3人目は、まあ、言うまでもないですが家族ですよね。で成年後見人というのはどういうものかっていうと、まあ、判断能力が認知症でですね、まあ、すごく低下している人とかですね、まあ、ちょっと落ちているとかですね、まあ、いろんな人いるんですけども、そういった方に応じてですね、家庭裁判所を通して、まあ、専門家っていうのを設けるわけですね。その人の代理人として、まあ、お金の管理とか、まあ、契約とかですね、ああいったことも含めて、まあ、代わりにできる人っていうのを任命したりするんですね。そのうちの一人です。で生活支援員っていうのは成年後見制度ほどは、まあ、重症な人はいない、ちょっと適切でないんですけど、まあ、成年後見人がつくほど重度の人ではないんだけども、まあ、判断能力が若干不十分な人という人にですね、サポートする人がつくんですね。その人です、生活支援員っていうのはね。お金の管理ちょっとしてあげたりとか、認定の申請もしてあげたり、逆に認定調査来るんですっていう時にですね、はいはい、じゃあこの人こんなんなんですって言って横についてですね、いつも買い物あんまできないですとか、こうまあ説明したりね、そういったものもしたりしますけどね。この辺ですね、6と3っていう風になってるんですが、合わせて9で覚えてもいいですし、まあ、覚えやすいように覚えればいいとは思うんですけれどもね。上の、申請代行6のですね、1234、ちょっと紙ノート見てないかったら分かりにくいかもなんですが、ケアマネ事務所と地域包括支援センターと介護保険施設と緻密特養っていうのをですね、1セットで、まあ、押さえておくといいと思います。後の方で出てきますが、認定調査っていうのがですね、まあ、更新認定っていうのを調査に行ける人たちっていうのもこの人たちが入ってきますのでね、この辺はまとめておくといいかなと思いますね。ですね、ということでこの問題の正解ですが、地域包括支援センターは代行できるとありますが、その通り正しいということになります。解説は以上です。